広報津南、新潟県津南町、2019年7月20日号、ナンバー697、1ページ、表紙、表紙の写真、自然の中で元気いっぱいに行われた津南未来教室、一緒に活動した仲間、イングリッシュアドベンチャーの皆さんとの集合写真です。写真の説明、マウンテンパークロッジ前で、津南未来教室に参加した大勢の子どもたちとイングリッシュアドベンチャーのスタッフが V サインをしたり手を挙げたり思い思いのポーズをとっています。後ろには眼下に町並みや田んぼが広がり、段丘の向こうには遠くの山々が霞んで見えます。写真終わり。関連記事、津南街角スケッチ、10ページ2ページ、津南時間、百合の花、純粋、無垢、威厳、色とりどりな花を咲かせます。津南町でもたくさん育てられ、日本でも最高峰の産地となっています。きれいな花をただ眺める時間もいいものですね。写真、写真の説明。百合の花を下から見上げるように撮った写真です。大輪の花がまとまっていくつも咲いています。写真終わり。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、桑原町長、就任1年を振り返る。12ページ、どの子もみんな津南の子。22ページ、津南町空き家バンクのご案内。レギュラーズ、8ページ、津南街角スケッチ。11ページ、国保だより。14ページ、見て知って得をする河原版。16ページ、生き生き大好き津南町。17ページ、健康づくりアラカルト。地域おこし協力隊だより。18ページ、広報ライブラリー。19ページ、津南の文芸。20ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク。隠れた魅力発見したい。21ページ、病院歳時記、年金コーナー。100日運動、議会コーナー。23ページ、みんなで考える津南未来会議だより。農業の豆知識。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室。町では津南音声薬の会さんに、広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4ページから7ページ。特集、桑原町長、就任1年を振り返る。種をまく、そして育む。4ページ右下に
大きく桑原町長の胸から上半身の写真。こんにちは。昨年7月に津南町長に就任し、1年が経ちました。長年の町の課題を一つずつ紐解いていった1年でございました。私は決して器用ではない人間ですが、町民の皆様から日々いただくメールや投書、町長室へのご来訪、店先でそっとささやいてのご指導などに支えられました。本当にありがとうございます。この一年を振り返ります。と吹き出しがあります。
物心ともに豊かで日本一生き生きと輝く町に。私たちの国は戦後、一億総中流と言われていましたが、時代が変わり、今日では格差の時代と言われ、生きにくさを感じる人々が出てきています。私はこのまま貧富の格差、世代間の格差、そして何より地方と都市の格差がますます進むことを危惧し、8年前、調整の道に進みました。世の中は、技術の進歩が目覚ましい一方で、 人口減少が進んでいます。このように時代が大きく変わっていく中で、時代に取り残されない街づくりをしないといけないのです。激動の時代にあっても、みんなが安心して住み続けられるように、そのためには質の高い医療や教育がきちんと受けられ、道路などのインフラがしっかり整い、稼ぐことができる生活基盤が必要です。町民の皆様が物心ともに豊かに暮らすことができて、町全体が日本一生き生きと輝けるようになるまで、町民の皆様と共にやり遂げさせてください。オラガ病院、町立南病院。地域医療については、多くの町民の皆様から関心を寄せていただいています。特に、町立津南病院は、多額の経営赤字を町の一般会計が補填しているため、町本体の財政に及ぼす影響が大きくなっています。この問題について、町民の皆様の関心が高いのは、何よりも、
オラガ病院や、
オラが地域医療という考えで、町立で支えてきた誇りにあると思います。
私は難しい課題ではありますが、町立病院の経営再建と地域医療の充実は両立しなければならないという考えで取り組んでまいりました。医療が脆弱な地域に人は集まりません。人口減少が進む中、町で最も身近な医療として、町立病院が果たしている役割は大きく、今後さらにその役割が重要視される日が来るでしょう。そのためには、経営を見直し、いかにして地域医療を守っていけるかを、町民の皆様を交えて、真剣に考えていかなければならないという思いで取り組んできました。私は町長就任以来、坂本委員長とともに、長年お世話になっている、医師派遣元の東京慈恵会医科大学、以下慈恵大を訪問し、常勤での医師派遣を要望してまいりました。同時に、委員長や林副委員長の素晴らしい行動力のおかげで、町内在住の半土先生を整形外科の常勤医としてお迎えすることができました。また、7月1日から一般病床のうち、地域包括ケア病床を10床開設し、症状が安定しているものの、ご自宅や施設ではまだ療養に不安がある患者様に向けた支援を始めています。今後は、診療科、診療日数を調整しながら、持続可能な診療体制を進めてまいります。十日町県の地域医療に新たな視点を。さて、オラが地域医療を守っていくには、町のことだけでなく、もう少しエリアを広げて考えていくことが重要になります。魚沼基幹病院を核とする魚沼医療圏の充実。その中でも特に十日町県、十日町市津南町の充実が住みよい地域づくりには欠かせません。町立病院のことも町だけで考える時代ではなく、新潟県や十日町市と連携を深め、共に構想していくことが必要です。県立十日町病院、県立松台病院、町立津南病院という広い十日町県で3つとなった病院を、今後どのような協力体系で地域医療を守り構築していくか、新たな視点が求められます。特に医師不足について、十日町県は全国の中で医師充足率が極めて下位となっています。 中、新潟県全体では医師の充足状況を示す新指標で全国ワースト2位、中終わり。
医師不足対策のためには、地元で医師になる若い人を育てることが何よりも重要であるとともに、町が長年ご縁をつないできた慈恵大とより深い信頼関係を築き、新たなパートナーシップの可能性を見出していきたいと考えています。慈恵大はこれまでにも町立病院の医師派遣だけでなく、国保川西診療所へ毎週の小児科医派遣や、来年4月に開校する県立十日町看護専門学校、仮称への講師の派遣など、十日町県にもご貢献いただいています。つないできたご縁を資産と捉え、慈恵大と町、そして慈恵大と十日町県が、さらに共存共栄するように取り組んでまいります。未来につながる子育て教育環境。子どもたちは町の宝です。町の将来のためには、行き着くところは教育、人材育成でございます。例えば、栄村と一緒に取り組んでいる苗場山麓ジオパークは、地域にあるものに価値を見出し、活用できる人材を育てることという考えから、教育委員会に事務局を置き、総合学習などでジオパークの取り組みを通じて、子どもたちに郷土を教えています。昨年、
再認定に向けた審査では、
津南町の教育方法が高く評価されました。また、ジオパーク教育の結果、小中高校生が町に提言をし、町内外で PR 活動をしてくださることは、町の大きな力となっており、将来の活躍がとても楽しみです。私は町民の皆様のご理解をいただく中で、子育て教育環境にしっかり投資できる町政運営を進めたいと考えております。医療と同様、教育が脆弱な地域に人は魅力を感じません。しっかりと投資し、魅力的な子育て教育環境を整えることで、将来的に津南での子育てをめがけて帰郷したり移住する流れにつながります。子育て教育をしやすい町にしていきたいのです。町の魅力となる保育園づくり。課題である保育園整備について、昨年からの保育園統合・新保育園整備の説明会では、結論を急ぐかの印象を与えてしまった点があり、お詫び申し上げます。また、平成26年3月に、町保育園整備等検討委員会から出された、全町で2園が望ましいという答申は、その後の少子化の進展、
家族事情の変化などがあったとはいえ、
重いものであり、全町で1園という方針の変更に至った経緯を、もっと丁寧に説明しながら進めるべきであったと思い、今後は町民の皆様の意見を丁寧に拾いながら進めていきたいです。翻って保育の現場を見ますと、老朽化はもちろん、未満児が増加し、園舎が時代に合わなくなってきています。保育園は家族にとって子供を預けられさえすればよい施設ではありません。保育園は子供の第二の住居として、安全面、衛生面、教育面で充実した環境整備が必要です。今の子供たちに合ったより良い環境を整えさせていただきたい。子供は町の宝であるという考えを行動で示していきたいのです。先日、町の保育士全員と意見交換をする機会を持ちました。保育士たちが今の津南の子供たちが置かれている環境を一日でも早く改善したい。津南の子供たちにこんな保育がしたいという熱い思いを話し、私はその熱意を受け止めました。 保育士の指導をお願いしている新潟県立大学の教授からは、以前より町の保育士の能力や資質を高く評価してくださっていますが、私は改めてこの保育士たちに町の保育を任せたいと強く感じたところです。保育士たちがどのような保育をしていきたいかを今後の計画に十分に反映していかなければならないと感じています。規模については、大きな園で子どもが落ち着かなくなるのではないかとの心配の声もいただいています。町では小さい町ならではの機動性を生かし、県内でもいち早く子どもの特性に応じた支援に力を入れてまいりました。その蓄積は大きく、さらに充実した支援方法が可能になると考えています。集団で過ごす環境だけでなく、一人で落ち着いて過ごす環境にも配慮し、子ども目線で進めてまいります。いずれにいたしましても、町中のすぐそこにある豊かな自然を生かし、多様な仕掛けと保育士の熱い思いを含んだ夢のある新保育園の計画を作り上げてまいります。その過程では、親世代や若い世代をはじめ、町民の皆様の声を丁寧に拾い、町の魅力となる保育園づくりに取り組んでまいります。また、今年10月には政府の方針で幼児教育、保育無償化がスタートいたします。3歳から5歳児は全世帯の保育料無償化、0歳児から2歳児は住民税非課税世帯の保育料無償化となりますので、制度設計ができ次第お知らせいたします。稼ぐ力を生み出せる町に。これから町が10年、20年と輝いていけるような持続可能な地域であるためには、地域経済を維持していく必要があります。人口減少による地域経済の縮小を食い止めるためには、外からお金を持ってくる、いわゆる稼ぐ力をつけ、稼いだお金を地域に循環させる仕組みが必要です。この仕組みづくりは本当の変革を必要とし、時間がかかる課題なので、性別や世代を超えたいろいろな人々が頭と体を使って、新たに生み出さなければならないところです。津南未来会議はその取り組みの一つで、町の課題を見える化し、既成概念を乗り越えて、町を活性化するために、多くの町民や在勤者による話し合いが進められています。今後、アイデアややる気のある事業者や個人に対して、寄り添った政策を展開できるように体制を整えてまいります。さて、稼ぐ力の一本目の柱は農業です。農業は町の少子高齢化、人口減少の影響を直接受けている分野です。さらに市場ニーズの目まぐるしい変化や技術革新もあり、今の農業は大規模集約化や高度化に向かっています。このような中で農家の皆様が安心して農業を続けられ、この先も魅力ある持続可能な農業立町にしていかなければならないという思いで取り組んでおります。年月をかけて多くのことをやらなければならないと思っています。そのために、新潟県から専門家である農業復旧センターの職員を町に派遣していただきました。現在の主な活動としては、稲作だけでなく、園芸にも力を入れている県と連携し、稼げる農業のモデル経営体の育成を目指しています。同時に、町の農産物の付加価値を上げ、有利な販売につながるように調査や情報発信を行っています。現場に寄り添った活動をし、 専業としての農業や暮らしの一部としての農業など、多様な農業が稼ぐ力を養えるよう推進します。二本目の柱は商工業です。多種多様な業態がありますが、DMO による観光地域づくりなど、より幅広い分野に良い影響を与える施策を展開してまいります。また、一つ一つの事業者のニーズを汲み取り、これからの時代の変化に即した稼ぐ力を養えるように支援していきます。3本目の柱は創業支援です。これから町だけでなく、日本全体が先進国のどこも経験したことのない人口減少の時代に向かいます。これを乗り越えていくためには、既成概念にとらわれない新しい発想と挑戦が必要です。
地域住民や企業だけでなく、Uターン者や移住者、新規就農者などが新規ビジネスを立ち上げる際の積極的な支援ができる仕組みを作ってまいります。
4ページにわたり写真が8枚あります。写真の説明。1、割烹着姿の6人の女性が調理室で町長と正面を向いています。2、縄文から続く自然の町。津南はただの田舎じゃないよ、と見出しのついた大きな紙を2枚。町長や子供2人が立ちひざで持ち、後方に40人ほどの男女の子供たちが座ったり立ったりしているところを左斜め前から撮っています。3、町長を挟み、地元の方、消防団の方がバケツリレーをしています。4. 町長室で8人ほどの子供と町長が向き合い、前に進み出た子の話を背を少し前にかがめ聞いている町長の後ろ姿が映っています。 5. 町長と白衣姿の医師。 6. 大臣と会談する町長。 7.津南未来会議の様子。8、国土交通、北陸と書かれたヘリコプターの前に立つパイロットと町長。写真終わり。
町民の皆様と共に前進し、成長し続けます。
8から10ページ。津南街角スケッチ。ニュースが10項目あります。ニュース1、納税者の方への還付を速やかに。6月11日、町長室。十日町税務署長より、税務署と津南町でデータの引き継ぎを可能とし、納税者の方への早期還付や事務料の軽減に貢献したとして、感謝状をいただきました。写真、十日町税務署長から感謝状を受け取る桑原町長。写真終わり。ニュース2、街を明るく照らす LED 街路灯。6月19日、町長室。今年も東北電力株式会社十日町電力センターの玉木所長より、昨年に引き続き30灯の LED 街路灯を贈呈いただきました。いただいた LED 街路灯は、設置要望のあった地域へ配布されます。写真、東北電力株式会社十日町電力センターの玉木所長と小野塚副町長。写真終わり。ニュース3、もしもの時のためにしっかり点検。6月9日、中津川運動公園。中津川運動公園で消防訓練が行われ、服装、器具点検をして、もしもの時に備えました。放水訓練では、各分団が一斉に河川に向かって放水を行いました。写真が2枚あります。1、服装点検を行う桑原町長。2、 各分団による放水訓練。写真終わり。ニュース4。早く正確に手順確認。6月23日、ナジョモン駐車場。逆さ巻き、小種、前原、御玉、八千、泊丸、駒帰り、小下がりの消防団が出場した小型ポンプ走法大会。指導員、1番員、2番員、3番員、補助員の5名全員が練習の成果を発揮しました。写真、優勝した泊丸消防団。写真終わり。ニュース5、ひまわりウェディングの成功を願って、6月12日、ひまわり畑。7月28日に開催されるひまわりウェディングに向けて、ウィッシュ国際ホテルブライダル専門学校の学生が、雨上がりのぬかるむ土の中、間引きの手伝いを行いました。写真、ひまわりの間引き作業を行う学生たち。写真終わり。ニュース6、地域に根ざした看護師を育成。7月1日、十日町地域振興局。魚沼県域の看護師不足などの課題に対応するため、県立十日町看護専門学校が設置される予定です。学校説明会については、14ページの瓦版をご覧ください。写真、学校の概要説明をする学校長予定者の塚田義久氏。写真終わり。ニュース7、つまり地域の雇用推進のために。7月1日、株式会社津南油圧。十日町地区雇用協議会、ハローワーク十日町、津南町等の取り組みで、十日町高校松の山分校の1年生が、職場見学に訪れました。津南油圧では、従業員さんからの説明のほか、松の山分校卒業生の先輩から、仕事のやりがいなどを聞きました。写真、津南油圧の成美さんの説明を聞く松の山分校の生徒。写真終わり。ニュース8、音で感動を届ける。6月28日、慶福園。6月28日の夜に文化センターで行われたマイタウンコンサートに先駆けて、慶福園でコンサートをしていただきました。聴いている皆さんも波の音や小鳥の声を出す楽器で演奏に参加しました。写真、演奏する薫風の音のお二人、クジラ岡徹さん、藤崎弘子さんと藤島玲子さん、川崎翔子さん。写真終わり。ニュース9、いつまでも元気に。7月1日総合センター。7月1日総合センターで行われた第35回はつらつクラブ親善スポーツ大会。下船渡、泊丸、上郷、足ヶ崎、中津の各地区でチームを組み、さまざまな競技で勝利を目指しました。写真が2枚あります。1、口にくわえたストローで輪っかをバトンパス。2、運も実力のうち結んだ紐の長さを競います。写真終わり。ニュース10、自然の中で英語と触れ合う津南未来教室。7月3日から7月5日、マウンテンパーク津南。マウンテンパーク津南にて、2泊3日で行われた津南未来教室。1日目と2日目は、町内小学校の6年生が3グループに分かれて、ボルダリング、カヤック、ローロープスに挑戦しました。津南未来教室の間は、イングリッシュアドベンチャーの方と一緒に英語で活動しました。3日目には津南中学校の1年生が合流し、小学生にパイレーツというお宝を取り合うゲームのルールを英語で説明しました。ゲームの本番では それぞれの役割を分担し、ルールを守って白熱した勝負が繰り広げられました。最後には先生方のチームと対戦して盛り上がっていました。写真が6枚あります。写真の説明。1、池で子供たちがカヤックを漕いでいる様子です。カヤックと呼ばれる小舟は、一人乗りで11艘見えます。2、野原で3メートルくらいの間隔の2本の木の間に、細い紐が蜘蛛の巣のように張られています。高いところで子供の背丈くらいです。張られた紐の奥側に8人、手前側に3人の子供がいます。奥側の2人が紐に向かって1人を抱え上げて、手前の2人が抱えられた子の足を支えているように見えます。他の子供たちが楽しそうに見つめています。3、3人の子供がボルダリングをしている様子です。垂直または手前に傾いた壁の面に、ホールドと言われる大小の石が多数飛び出していて、そのホールドに手や足をかけてよじ登っています。4、ローロープスをしている様子です。2本の木の間に、子供の膝くらいの高さに平行に張られた帯状のロープに、2人が向かい合って乗っかり、互いに両手を合わせてロープを移動しているように見えます。ロープの間には、2人の子供が横並びに、ロープに乗っている2人に背を向けるように、腰をかがめ、両手を両膝につけています。5、広場で、パイレーツのゲームのルール説明を聞く子供たちの様子です。6、パイレーツのゲームをしている様子です。15、6人くらい見えます。走り回っている子、膝をかがめ、少し腰を入れた様子の子、立ち尽くしている子など様々です。写真終わり。
11ページ、国宝だより。8月1日から新しい保険証を使いください。有効期限が過ぎた保険証は使用できません。現在お持ちの保険証は令和元年7月31日で有効期限が切れるため、7月下旬に新しい保険証をお届けします。お手元に届きましたら内容をご確認ください。届いた保険証は必ず確認ください。ご注意ください。職場の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険証が届いた場合は、役場への手続きが行われておりません。保険の変更手続きは自動的には行われませんので、現在加入している健康保険証をお持ちの上、お早めに役場窓口までお越しください。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話765-3114。国民健康保険に加入している皆さんは、新しい保険証の色はピンク色、桃色。対象となる方、自営業の方、農業、漁業に携わる方、職場の健康保険に加入していない方など、保険証の有効期限、令和2年7月31日。次の方は有効期限が異なります。令和元年7月31日までに次の年齢になる方、70歳になる方、誕生月の月末まで、75歳になる方、誕生日の前日まで、退職者医療制度に該当し、65歳になる方、誕生月の月末まで。有効期限が令和元年7月31日以前となっている方は、期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。後期高齢者医療制度に加入している皆さんは、新しい保険証の色は空色、水色。対象となる方、75歳以上の方、65歳から74歳までの一定の障害のある方、 加入手続きが必要です。保険証の有効期限、令和2年7月31日。後期高齢者医療制度の保険証は、役場の封筒とは異なる封筒で、一人ずつお送りしますのでご注意ください。限度額適用、標準負担額減額認定証。同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方が対象となり、入院時の自己負担限度額や食事代が減額されます。平成30年度に減額認定証を交付された方で、30年度も世帯員全員が住民税非課税の方は、保険証とは別に減額認定証をお送りします。今年度新たに減額認定の対象になった方へ申請書を送付しています。国民健康保険加入者向けジェネリック医薬品差額通知を実施します。町国保ではジェネリック医薬品を知っていただくためにジェネリック医薬品差額通知を実施します。ジェネリック医薬品とは、ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。過去に受診された際に処方された医薬品について、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせします。実施期間7月、4月診療分、11月、8月診療分、3月、12月診療分。ジェネリック医薬品を使うには、ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。また、ジェネリック希望カードを保険証と一緒にお送りしていますので、ご利用ください。12から13ページ。どの子もみんな津南の子。気配り、目配りで正しく育てよう。津南町青少年育成町民会議では、どの子もみんな津南の子を合言葉に、町で、地域で子どもたちを育てようという活動を行っています。家の前を通る子どもたちにも積極的に声をかけ、皆さんの協力と、気配り、目配りで、正しく子どもたちを育てましょう。町内全小中学校は、7月下旬から8月下旬まで夏休みです。地域での子どもたちの様子を学校にもお知らせください。安全に。命は一つ、大切にしていますか？交通事故はやっぱり飛び出し。狭い道路から広い道路への飛び出し、左右不確認の道路横断が事故の一番の原因です。自転車による事故が増えています。十分気をつけさせてください。飛び出し、無灯火、二人乗りなど。自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせましょう。防ごう水難事故。信濃川、中津川、清津川で遊ぶときは、必ず保護者がついてください。不審者による心配な事案が増えています。不審者に出会ったときの対応の仕方を話し合いましょう。大声を出す、子ども110番の家の確認、警察への連絡等。遊び場、遊び道具に落とし穴。人や建物に向けた花火が事故を引き起こした例もあります。健全に、健やかに育っていますか？話し合い、触れ合いを大切に。子供と触れ合う機会を多く持ちましょう。子供の話に耳を傾けてください。生命の大切さを親子で話し合いましょう。子供たちの好奇心を正しい方向に。日頃できない体験、町や地域が主催する行事等への参加を積極的に進めましょう。携帯電話やインターネットには 有害情報にアクセスする、接続する可能性があります。フィルタリングサービス等を活用しましょう。また、誹謗・中傷する事例も出てきています。子供を守るためにメディアの使い方について親子で話し合いましょう。飲酒、喫煙、無免許運転、外泊はさせない。祭り等での子供の飲酒、喫煙に十分注意しましょう。子供同士の泊まり合いやゲームセンター、カラオケボックス等への出入りはやめさせましょう。帰宅時間の目安。小学生17時30分、中学生18時。大人のちょっとした気配りで子供が非行に走るのを防げます。バイクや車の鍵を外しておくことなど。窃盗、万引きはしない、させない、見過ごさない。万引きは犯罪です。店内での不審な行動を見かけたら、近所の子だから、親に悪いからという考えは捨てて、一声かけてください。子供が買ってあげたものでないものを持っていたら、いつ、どこで買ったのか、借りたものであれば、どこの誰から借りたのか、必ず確認しましょう。良い習慣を、日頃のしつけはどうですか？心のこもった明るい挨拶のできる子に、親や大人が見本となって地域で明るい挨拶の輪を広げましょう。規則正しい生活リズムを、早寝早起き朝ごはんを定着させましょう。ゲームやテレビ、インターネットをする時間を決めましょう。良い言葉遣いで話せる子に、乱暴な言葉、聞き苦しい言葉を聞いたら、その場で一声かけましょう。服装、身だしなみがきちんとしている子に、令和元年度、津南町心の教育継続推進、明るく元気に心を込めて、挨拶、返事、ありがとう。津南町青少年育成町民会議、津南町教育委員会、津南町 PTA 連合会、津南町小中学校、郡市学系連、津南町社会福祉協議会、津南町交通安全対策協議会、津南町保護司会、津南町厚生保護助成会。地域で子どもを見かけたら、積極的に挨拶、声掛けをしましょう。写真の説明。たくさんの子どもたちが、展望台から遠くを眺めています。写真終わり。
14から15ページ。暮らしの情報満載、見て知って得をする河原湾暮らし、3項目あります。1、津南町消防防災交通安全フェア。防災や交通安全の大切さを楽しく理解していただくために、津南町消防防災交通安全フェアを開催します。ぜひご家族そろってお出かけください。日時、8月14日水曜日、午前10時から午後3時まで。会場、ニューグリンピア津南駐車場。電話765-4611。内容、消防防災コーナー、寄進者による地震体験、農園体験、初期消火体験、ミニ消防広場を行います。交通安全コーナー、パトカー試乗体験などを行います。お問い合わせ、総務課総務班、電話765-3112。 2. 特定計量器定期検査、商品の量り売り用や薬局等での調剤用、運送業者等の貨物運賃の算出用など、 取引や証明に使用する計量器は、2年に1回定期検査が必要です。今年は次の日程で定期検査が実施されます。なお、新たに受験が必要の場合は、用紙を地域振興課商工観光班に用意してありますので、お問い合わせください。日時、9月11日水曜日、午後1時から3時30分、9月12日木曜日、午前9時から11時30分、午後1時から3時30分、会場、津南町総合センター、お問い合わせ、地域振興課、商工観光班、電話 765-3115、3、津南町プレミアム付き商品券を販売します。消費税率の引き上げが低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えするため、国の財政支援により、プレミアム付き商品券を販売します。購入対象者、括弧1、令和元年度住民税非課税者、住民税課税者と生計が同じ配偶者、扶養親族、生活保護、非保護者等は対象になりません。括弧2、学齢3歳未満の子のいる世帯の世帯主、平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子のいる世帯の世帯主、商品券の内容、商品券1冊5000円分、販売額1冊4000円、購入限度、対象者1人当たり5冊まで2万5000円分、子育て世帯主は対象の子の人数分購入可能。商品券の販売期間、10月1日火曜日から令和2年2月28日金曜日まで。商品券の使用期間、10月1日火曜日から令和2年3月31日火曜日まで。申し込み方法など、括弧1、令和元年度住民税非課税者、住民税が非課税の方には町から関係書類を送ります。要件に該当する方は申請書をご提出ください。括弧2、学齢3歳未満の子のいる世帯の世帯主、購入対象者に別途ご案内します。商品券取扱店舗の募集、商品券購入対象者の利便性を考慮し、町内の多くの事業者の皆様から商品券の使用が可能なお店、事業所として登録いただきたく、商品券取扱店舗を募集します。募集期間、7月1日から7月31日まで。応募方法、別途配布されるご案内をご覧いただくか、総務課企画財政班までお問い合わせください。お問い合わせ、総務課企画財政班、電話 765-3112、 イベント令和2年4月開校、新潟県立十日町看護専門学校、学校説明会。令和2年4月に十日町病院隣に新潟県立看護専門学校が開校します。開校に先立ち、学校説明会を行います。看護学校への受験を考えている方、看護に興味、関心がある方、ぜひご参加ください。ご友人、保護者、社会人の方も参加できます。 参加申し込みは不要です。ご来場いただいた方には、オリジナルグッズのプレゼントもあります。日時、令和元年8月17日土曜日、午前の部、午前10時から午後0時30分、午後の部、午後2時から午後4時30分、15分前より受付開始します。午前、午後とも同じ内容で行います。会場、越後つまり文化ホール、團十郎。内容、学校紹介、入試説明、県立の看護学生による体験談、学習体験、血圧測定体験、妊婦体験、高齢者疑似体験、教材紹介、テキスト紹介、ユニフォーム紹介、個別面談会、別の日程で長岡会場、上越会場でも行います。詳しい内容をお知りになりたい方は、先までお問い合わせください。お問い合わせ、新潟県病院局業務課、県立看護専門学校、設立準備班、新潟県十日町地域振興局内、電話 757-5900、直通、相談、8月3日は司法書士の日です。無料相談を行います。8月3日の司法書士の日を記念し、新潟県司法書士会では、県内の各司法書士事務所において、無料相談を行います。不動産の相続や売買など、登記に関すること、会社の登記に関すること、成年後見に関すること、借金に関すること、その他訴訟に関することなど、適切な相談場所やその解決方法が分からずにお困りの方がたくさんいます。暮らしの法律家、司法書士は皆様の様々な相談をお受けします。日時、8月2日金曜日、各司法書士事務所の営業時間内、会場、新潟県内の各司法書士事務所、相談例、相続が開始したが、土地や家屋の名義をまだ変えていない、新しく会社を起こしたい、高齢の親が一人暮らしで心配だ、借金がいっぱいでどうしたらいいかわからない、アパートを退去する際、多額の原状回復費を請求されたなど、お問い合わせ、新潟県司法書士会、電話 025-244-5121、 募集、令和元年度男性のための水中運動教室、参加者募集、津南町では中高年男性の健康づくりを推進するため、次の教室を開催します。日時、年間コース、9月6日から令和2年7月17日まで40回、毎週金曜日、午後3時から4時まで、会場、クアハウス津南、送迎はありません。対象者、60歳以上の男性、令和2年3月31日現在、着替えや移動など、身の回りのことが自分でできる方、実施内容、水中運動、募集定員、20名程度、参加費、年間コース、1万8000円、消費税及びスポーツ安全保険料は別途徴収します。申し込み方法、持病のある方、心臓病、高血圧、糖尿病、整形疾患などは主治医の許可が必要です。また、 健康上心配のある方は、事前に病院受診の上、8月9日金曜日までに、電話か直接窓口でお申し込みください。その他、冬季コースを11月22日から令和2年3月27日まで16回で予定しています。冬季コースの募集については、10月20日号の広報誌でご案内させていただきます。お申し込み、福祉保健課健康班、電話 765-3114、クアハウス津南の利用料金の改定、津南町健康増進施設クアハウス津南の利用料金について、令和元年8月1日から下記の通り改定します。表、税込み。チケット会員のチケット追加販売は11枚2500円、90枚2000円となります。チケット会員が追加で現金で入る場合は300円となります。入場料、1回利用の利用料金は金額の改定を行いません。表の説明。縦に期間と区分の項目、横に新会費、旧会費、備考の項目、縦の項目ごとに横の項目を読みます。期間、1年、区分、個人チケット、新会費、15,000円、旧会費、12,000円、備考、チケット50枚付き、家族チケット3万円、25,000円、チケット100枚付き、プールバーディ4万円、3万円、3歳から小学生、5500円、5000円、トレーニング、25,000円、2万円、フリー、5万円、4万2000円、中高生、1万1000円、1万円、ボルタリング、1万1000円、1万円、障害者特別会員、7500円、新設。チケット50枚付き、期間4ヶ月、区分、プールバーディ、新会費、15,000円、期間を変更、トレーニング、1万円、期間を変更、フリー、2万円、期間を変更、表、終わり。お問い合わせ、クアハウス津南、電話 765-3711、16ページ、生き生き大好き津南町、運動のすすめ、近年、自動車やインターネットの普及により、私たちの生活は便利になりましたが、その一方で深刻化しているのが、運動不足です。自動車での移動やネット通販、子どもたちの遊びもゲームがメインになり、体を動かす機会が減少しています。特定健診の結果から、県平均と比較すると、津南町は糖尿病予備群の割合が多いことが分かりました。また、同健診の質問票の集計結果から、津南町では1日30分以上の運動習慣なしと回答した方が 76.8% となっており、全国平均の 58.7% と比較すると、運動習慣がかなり低い傾向にあることがわかります。以上の結果から津南町は 食生活の改善と合わせ、運動習慣を見直していく必要があります。運動の効果。日本人の平均寿命は、女性が約87歳、男性は約81歳となっていて、これからは長生きをすることと同時に、健康寿命を伸ばすことが大きなテーマとなっています。健康寿命を伸ばすためには、運動を欠かすことはできません。特に40代から増加すると言われる生活習慣病は、運動不足が原因の一つとして挙げられます。また、身体機能や筋力の維持にも効果的です。筋力は年齢とともに減少していき、運動により減少率を抑えることができます。運動は継続的に行うことが大切です。多忙な毎日を送る方こそ、定期的に運動を行いましょう。気分転換をしてみることで、ストレス解消にも効果が期待されています。運動不足の方へ。運動不足解消には、有酸素運動が最適です。ウォーキング、ジョギング、スイミング、サイクリングなど、軽めの運動を長時間続けるものです。また、体への負担が少ないため、急激な運動とは異なり、怪我をしにくいというメリットもあります。津南町のイベント、運動例。津南町では運動のための様々なイベントや取り組みを行っています。水中運動教室、肩骨体操教室、ウォーキングイベント、目指せチーム100万歩、町民歩け歩け大会、なぞなぞウォークラリーなど、スポーツ少年団、爽やかスポーツ教室など、また、次の運動も、日々の生活の中で気軽に始められる運動になっています。ラジオ体操、ストレッチ、関節の曲げ伸ばし、正しい姿勢で生活をする、など、熱中症について、運動を行うにあたり必要となってくるのが適切な水分補給と休憩です。夏は特に熱中症にかかるリスクが上がります。運動を行う際は次のことに注意しましょう。暑い時は無理な運動はしない。暑い時に無理に運動しても効果は上がりません。適宜休息をとり、適切な水分補給を心がけましょう。汗をかいたら水と塩分を取り戻そう。汗からは水分と同時に塩分も失われます。スポーツドリンクなど利用して、運動時の体重減少が 2% を超えないように補給しましょう。体調不良は事故のもと。体調が悪いと体温調節能力も低下します。疲労、睡眠不足、発熱、風邪、下痢など体調の悪い時には、無理に運動しないようにしましょう。まとめ、運動はきつい、疲れるといったイメージを持つ方も多いと思います。心と体の健康を保つために、無理に運動を始めるのではなく、いろんな体験会などに参加して、自分の楽しめる競技、活動、団体などを見つけることから始めてみませんか。この記事が皆さんの運動を始めるきっかけになってもらえれば幸いです。17ページ。健康づくり、アラカルト。糖尿病を通じて見えてきたもの。50歳代、女性。数年前から町の健康診断で要受診の結果が出ていたにもかかわらず、私は普段の仕事や日常の家庭の中での忙しさのせいにして、病院に行くこともありませんでした。それから何年か経ったある日、 職場で具合が悪くなり倒れてしまいました。その時は職場の皆さんにも迷惑をかけてしまって申し訳ないという気持ちや、これからの生活の不安などでいっぱいでした。しかしその一方で、これまで見ようとしなかった自分の健康について深く考える機会となりました。入院当初の1週間は、血糖値の検査をし、インスリン注射をしました。その後、飲み薬に切り替わりました。入院中、出された食事を最初見たとき、少ないと思いました。それまでご飯を2杯食べていたのですが、ご飯やおかずの盛りの少ないことに物足りなさを感じました。栄養指導では、野菜をもっと摂るように言われました。何気なく食べていた普段の食事も、栄養バランスなどを見直すようになりました。それまで毎日10から15本ほど吸っていたタバコもやめました。自分でも少し意外ですが、やめてから吸いたいという気持ちが全く出てきません。運動はなかなか取り組むことができませんが、週1回程度ニュースポーツで汗をかいています。今ではそれまで悩まされていた頭痛や肩こりがなくなり、トイレに行く回数も減りました。病気が病気ですから、風邪やインフルエンザのように治ったというゴールはありません。しかし、よくよく考えてみれば、自分の健康そのものが一生ゴールのないものなのですから、変に悲観することなく、自分の体、病気ともうまく付き合っていきたいと思います。これからもかかりつけの先生の指導や病院の糖尿病講座を受けながら、毎日楽しく過ごしていきたいと思います。地域おこし協力隊だより、足ヶ崎地区、宇和団地域、担当小山です。小山さんの顔写真が載っています。一雨ごとに緑の濃さが増し、畑の作物も成長が早まってきました。そして、早まっているように思うのは、私の活動期間も同じで、あと10ヶ月ほどで任期が終わります。活動の拠点となっている龍神の館でのイベント企画も徐々に恒例となりつつあり、顔見知りのお客様も増えてきました。この5月と6月に行った越後御瀬歌と田休みコンサートは今年で2回目の開催でしたが、前回とまた違った感動があり、心で感じる歴史、目で楽しむ音楽の時間となりました。音楽や芸術が身近にある環境というのは、誰にとっても素敵なことです。当初は近隣集落の皆さんのためにと思い考えた企画ですが、担当地域外からいらっしゃる方も多くなってきたのを見て、小さな地域として考える他にも、津南町全体、新潟県、信越地域で担うこの温泉施設の役割というのがあっても良いのかもしれないと感じました。どんな世代の方にも理屈なく好きなことや楽しいことがあり、そこに行くために慣れない電車やバスに乗ったり、人の交流が生まれたり、感動があったり、私自身も企画したイベントが縁で知り合い、言葉を交わすような輪ができたり、新たなつながりが広がったり、ちょっとした変化を体験できました。いつもと少しだけ違う場所に行ってみる。少しだけ違うことをしてみる。それだけでプラスの波及はいろいろなところに生まれてくるものなのかもしれません。写真、写真の説明。龍神の館のホール内の売店の前で、御瀬姿の2名が越後御瀬歌を多くの観客に披露しているところです。その様子を観客の斜め後方から写したものです。写真終わり。 龍神の館イベント情報。アート講座第1巻クロアチア刺繍。8月6日火曜日13時から15時。1000円。ワンドリンク付き材料費込み。講師内山光子。トルコ料理教室。9月6日金曜日16時から19時。5000円。材料費込み。講師水本よし子。ヨルダン在住。いずれも要予約。電話 070-4485-0717。 担当小山。
18ページブックタイム広報ライブラリー7月文月。相互貸借について。津南町公民館では県内の公立図書館の本を公民館で借り受け、利用者の方にまた貸しをする相互貸借サービスを実施しており、すでに多くの方からご利用いただいています。相互貸借は利用者カードをお持ちの方ならどなたでも利用可能です。うちの図書室の検索コーナーで見つからなかった場合も、すぐに諦めずにリクエストカードを出してみてください。もしかしたら他の図書館から借りられるかもしれません。最新刊、人気本などは相手の図書館側からお断りされる可能性もあります。その他注意事項がありますので、詳しくは公民館にお問い合わせください。今月の一冊、育児衝撃画像、飛鳥新社。 SNS 上で人気のあった子供の面白い写真をまとめた一冊。思わずくすりと笑ってしまうようなものや育児あるあるの写真、衝撃的な一枚まで幅広く掲載されています。7月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、忘れてしまった高校の日本史を復習する本、角川。日本で会える珍動物大全、ワニプラス。働くみんなの1分すぐ楽ヨガ、学研プラス。チケット不正転売禁止法がよくわかる Q&A、 第一法規。いまだ行ならず、佐伯康秀。キャバレー、ビートたけし。炎天無、紺の瓶。昨日がなければ明日もない、宮部みゆき。子供の本、ドラえもん社会ワールド、なぜどうして日本の歴史、小学館。ギリギリ生き物辞典、高橋書店。すいすい楽楽読書感想文、整備堂出版。気づかなければよかった恐ろしい話、結城レイ。トムとジェリーを探せ、恐竜たちがやってきた、川出書房新社。隅っこ暮らし間違い探し、隅から隅まで隅っこ編、主婦と生活者。恐竜トリケラトプスとゴルゴザウルス、黒川光弘。空豆くんこんにちは、中谷美和。新刊は毎月20日頃に棚に並びます。入りたての時期は貸し出しが集中しやすいので、予約申し込みもご利用ください。図書室臨時休業のお知らせ。蔵書点検実施のため公民館図書室を臨時休業いたします。期間中は図書室の利用、図書の貸し出しができません。利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。図書の返却期限が該当期間と重なる場合、返却期限を8月31日土曜日に延長した上で貸し出しいたします。相互貸借図書を除く他の公民館施設は通常通り使用可能です。26日の休館日を除く。 日時、8月27日火曜日から30日金曜日、26日月曜日は公民館休館日でお休みとなります。夏休み夜のお話し会のお知らせ。津南のお母さん方による読み聞かせボランティア団体お話お母さんが、今年も夏休み期間に夜のお話し会を開催します。大型絵本や人形劇、エプロンシアターなどを使った楽しいイベントがたくさんあります。お話し会の最後には景品付きのじゃんけん大会もあります。小さなお子さんだけでなく、どなたでも大歓迎ですので、皆さんお気軽にご参加ください。小さなお子さんは保護者同伴でお願いします。日時、8月23日金曜日、午後7時から8時。場所、津南町文化センター3階和室。その他、事前申し込みは不要です。図書室の開閉時間、休館日。開室時間、平日9時から18時、土日祝、8時30分から17時。休館日、7月29日月曜日、8月26日月曜日。臨時休業、8月27日火曜日から30日金曜日。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室ウェブオパックで検索してください。予約にはパスワード設定が必要です。利用者カード作成時に設定していない方は、図書室の受付でお申し込みください。スマートフォン版ページはこちら。QR コードがついています。19ページ、津南の文芸。短歌、砂丘。夕暮れの万代橋を歌いつつ、阿古肩車し家族で渡る。夕暮れの万代橋を歌いつつ、阿古肩車し家族で渡る。江村大輔。初ホタル、淡き緑の点滅を、勝手口よりしばし見つめる。初ホタル、淡き緑の点滅を、勝手口よりしばし見つめる。石橋とし子。暗雲の切れ間から刺す一筋の、光紫陽花の青際立たす。暗雲の切れ間から刺す一筋の、光紫陽花の青際立たす。椿恵子。猛暑日の気だるい空気を切り裂いて、ツバメは飛べり青田の上を。猛暑日の気だるい空気を切り裂いて、ツバメは飛べり青田の上を。貝沢恵子。雨雲は次から次へ流れ来て、庭の草取る我をせかせる。雨雲は次から次へ流れ来て、庭の草取る我をせかせる。関谷育子。白柿後の墨し水面に移りたる、山並み揺らし、アメンボ滑る。白柿後の墨し水面に移りたる、山並み揺らし、アメンボ滑る。恩田久美子。草外の風に乱れて雪降るが、息継ぎの度に輪の目に入る。室内水泳。草外の風に乱れて雪降るが、息継ぎの度に輪の目に入る。丸山直子。若きらの吹奏楽に合わせ打つ、手拍子弾むもやや気恥ずかしく。中高大人の合同演奏会。若きらの吹奏楽に合わせ打つ、手拍子弾むもやや気恥ずかしく。小野寺常世。梅雨の雨しばし上がりて光いる、源氏ボタルは茂みの中に。梅雨の雨しばし上がりて光いる、源氏ボタルは茂みの中に。高橋春江。春風に満開の花乱舞して、地に薄紅のご座敷ごとし。春風に満開の花乱舞して、 地に薄紅のご座敷ごとし、内山菊。カメムシの大発生は大雪と、聞けどニュースは暖冬を継ぐ。カメムシの大発生は大雪と、聞けどニュースは暖冬を継ぐ。尾身初恵。歌集作り、我が生涯を振り返る、機会にせんと思いていたり。歌集作り、我が生涯を振り返る機会にせんと思いていたり。滝沢勝恵。日本一、津南の四季は美しと、自負せる我は春をただ待つ。日本一、津南の四季は美しと、自負せる我は春をただ待つ。風巻京子。カニに似て、カニにあらざるかまぼこを、あえしきゅうりの歯触りのよし。カニに似て、カニにあらざるかまぼこを、あえしきゅうりの歯触りのよし。鈴木綾子。風に乗り、イエスタデイのメロディーの、野を渡りきて午後五時知らす、広報無線。風に乗り、イエスタデイのメロディーの、野を渡りきて午後五時知らす、萩原光之。調整学園。カマキリのごとく腰曲げくわ持ちて、猫の額の旗に芋を売う。カマキリのごとく腰曲げくわ持ちて、猫の額の旗に芋を売う。中村武子。草取りて、せひしうねあげ終わりたる、あずき黒豆揺らす夕風。草取りて、せひしうねあげ終わりたる、あずき黒豆揺らす夕風。島田正幸。俳句、岩菅俳句会、6月。抱卵の時の動かず、春はやて。抱卵の時の動かず、春はやて、ふさよし。走り梅雨、あいあい傘の老夫婦。走り梅雨、あいあい傘の老夫婦、都州。約束を守らぬ人と春の蠅。約束を守らぬ人と春の蠅、森人。親の家、売る相談屋、カタツムリ。親の家、売る相談屋、カタツムリ、緑。老産にまとわりゆるる藤の花。老産にまとわりゆるる藤の花、吉次。さなぶりの歌のみ残る長寿村。さなぶりの歌のみ残る長寿村、知念を。投資がも川さり池に移り住む。投資がも川さり池に移り住む、とし子。小釜研ぐ手元に静か柿つばた。小釜研ぐ手元に静か柿つばた、玲子。行さんに藁詰め込んでスズメの巣。行さんに藁詰め込んでスズメの巣、たえ。サンダルを素足に履いて街歩き。サンダルを素足に履いて街歩き、ひさこ。廃校舎広がり続くタンポポよ。廃校舎広がり続くタンポポよ、ふみこ。裏庭の金木犀の香りかな。裏庭の金木犀の香りかな、さだ。20ページ。タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで人づくりと街づくり。子供も大人も集まれ。第3回、爽やかスポーツ交流会。津南町スポーツ推進委員会では、第3回、爽やかスポーツ交流会を行います。普段は町内の各地区で開催している爽やかスポーツ教室です。当日は総合センターに集まり、 みんなでスポーツを楽しみます。初めての方も大歓迎です。大勢の方の参加をお待ちしています。日時、8月7日水曜日、午後6時45分から8時30分頃。場所、津南町総合センター体育館。対象、町内の方どなたでも。参加料、無料。内容、1、スポーツ吹き矢。2、レクボッチャ。3、大縄跳び。4、手作りおもちゃ。5、射的コーナーなど。持ち物、内履き、飲み物、着替えなど。その他、申し込みは必要ありません。詳しい内容は各学校、保育園を通じて案内を配布します。タップは委託事業としてスポーツ推進委員会の事務局を担っています。写真、写真の説明。体育館の中です。爽やかスポーツ交流会の写真です。大勢の子どもたちでにぎわっています。写真終わり。夏休み、クワハウス津南で泳ぎませんか？写真、写真の説明。夏休み特別企画のポスターを写した写真です。内容を読みます。夏休み特別企画。期間、8月1日木曜日から31日土曜日。8月10日土曜日から8月18日日曜日は除きます。地元限定、小学生無料、中学生200円。津南町、十日町市、栄村住民。住所を確認できるもの、または学校の名札をお持ちください。ただし、小学3年生以下、身長140センチ以下で、25メートル以上泳げない方は、18歳以上の大人の付き添いが必要です。身分確認できない場合は、通常料金となります。クワハウス津南。郵便番号 949-8202 新潟県中魚沼郡津南町小下がり。フォン 025-765-3711 ファックス 025-765-3309 特定非営利活動法人タップ URL http://tsunan.net/ e メール kurhaus@tsunan.net 写真終わり。タップ事務局電話 765-5776 ファックス 765-3596苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。たくさんの雪は春になると溶けて大地に染み込んだり、川に流れ込んで豊かな水辺の源となっています。その水辺には魚だけでなく、水生の昆虫やカエルなどの両生類、貝類、軟体類、植物など様々な生き物が生息しています。この夏、脳と縄文の体験実習館、ナジョモンで開催する企画展は、苗場山麓の水辺、川の水生生物たちをテーマに、主に川とその周辺で見られる生き物を紹介します。会期、7月13日から8月18日。川の成り立ちや水質と生き物の関係、苗場山麓の水辺で見られる魚たち、水生昆虫、カエルたちについてのほか、希少生物や外来生物、危険生物などについても展示します。また、新潟県で一度は絶滅したとされましたが、近年その姿が津南町で確認された、アオハダトンボなど、様々なトンボの標本展示もあります。 水槽展示や生き物に触れるコーナーもあり、展示を見た後にワークシートで質問に答えると素敵なプレゼントがあります。また期間中には中津川で昆虫採集や水辺の生き物観察などのワークショップを行います。詳しくは全校配布される2019夏ナジョモンがむしゃら塾をご覧いただくか、ノート縄文の体験実習館ナジョモン電話 765-5511 までお問い合わせください。写真。写真の説明。川や水辺の生き物7種類がそれぞれ丸い切り抜き写真になっています。写真終わり。お問い合わせ。ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。
21ページ。病院祭時期。夏バテしない生活で暑さを乗り切りましょう。総看護師長、風巻真理子。暑さが元となる夏バテの主な原因として、1、体内の水分・ミネラル不足、脱水症状。2、暑さによる食欲低下、栄養不足。3、暑さとエアコンによる冷えの繰り返し、自律神経の乱れ。夏バテを防ぐためには、1、こまめに水分補給をしましょう。この時、糖質の多い清涼飲料水の飲みすぎは、糖質の分解のビタミン B1 を多量に消費します。疲労感を起こしやすいので注意してください。2、温度差や体の冷やしすぎに注意しましょう。エアコンの風が直接当たらないようにしたり、冷たい飲み物も注意が必要です。3、睡眠をしっかりとりましょう。明け方から体温が上がってきます。冷房で体が冷えていると体温が上がりにくく、起床時のだるさの原因になります。冷房等を上手に使いましょう。4、1日3食バランスの良い食事をとりましょう。夏こそ温かい食事をとり、冷たいものばかりでなく、常温や温かい飲み物で胃腸を守りましょう。協会健保情報から抜粋。年金コーナー。出産前後の国民年金保険料が免除になります。平成31年4月から、出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。平成31年2月1日以降に出産をした方が対象となり、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除になります。届け出は出産予定日の6ヶ月前からできますので、お早めの届け出をお願いします。届出の用紙は、日本年金機構のホームページ、https://www.nenkin.go.jp から印刷をするか、年金事務所または役場町民班窓口にあります。年金事務所での相談・お手続きの際はご予約を。日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて事前予約を行っています。予約がない場合、待ち時間が長くなったり、後日の相談になってしまうこともあります。予約相談希望日の1ヶ月前から前日まで受付しています。お申し込みの際は、基礎年金番号のわかるもの、年金手帳や年金証書など、をご用意ください。ご予約の方法は、全国共通の予約専用受付電話 0570-05-4890 またはお近くの年金事務所へ電話、来訪時にお申し込みください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 0570-05-4890 予約専用、電話025-716-0802
税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略6300日富士の木君道平、6000日中村千恵子道平、2500日大倉敏夫小下がり、1600日高橋明子船山、1300日保坂義夫大井平、300日高橋次中深見、板場梅割野、200日滝沢よき大割野、福原木野泊まる、100日島田よね足抱き、石橋幸子割野、桑原理恵貝坂、滝沢房赤沢。主な運動、肩骨体操、ウォーキング、ラジオ体操ほか。議会コーナー、実施された行事。6月27日総文福祉常任委員会県内視察、出雲崎町ほか。30日地域おこしカラオケの集い。7月5日全議員研修会前期新潟市。7日ニューグリンピアカップゲートボール新潟オープン2019議長。9日全員協議会。9日議会運営委員会。9日湯沢町議会との意見交換会ニューグリンピア津南ほか。11日津南地域衛生施設組合議会議長副議長。17日社会を明るくする運動公開ケース研究会。今後予定されている行事。7月24日民生児童委員との懇談会総文福祉常任委員会。27日第40回津南祭り。8月7日一般国道405号牧から津南間改良促進協議会総会。議長産業建設常任委員会。8日全員協議会。22ページ津南町空き家バンクのご案内。津南町空き家バンクは、津南町に空き家を所有している方で、その空き家を売りたい、または貸したいとお考えの方から物件をご登録いただき、空き家の利用を希望している方へ、ホームページなどにより情報提供する制度です。空き家の所有者、売りたい、貸したい方。1、物件の登録。空き家バンク登録カード、建物の写真などを町にご提出ください。2、物件情報の公開。町が物件の現地確認を行った後、物件の概要をホームページに掲載します。3、交渉・契約。利用希望者から物件について問い合わせがある都度、町から所有者に連絡します。交渉する場合、所有者の連絡先を町から利用希望者に伝えます。利用希望者から連絡が来ましたら、交渉を行ってください。交渉しない場合は結果のみ伝え、連絡先は公開しません。空き家の利用希望者、買いたい、借りたい方。1、物件情報の閲覧。津南町空き家バンクのホームページで物件情報を閲覧できます。2、町へ物件の問い合わせ。買いたい、借りたい物件がありましたら、町へお問い合わせください。3、交渉・契約。物件について問い合わせがあったことを町が所有者に連絡し、それに対する所有者の返答を折り返し町から利用希望者へ連絡します。 交渉することになった場合、所有者の連絡先を伝えますので、利用希望者から所有者へ連絡を取り、交渉を行ってください。交渉の結果、契約が成立した場合、町へご連絡ください。町は空き家の所有者と空き家の利用希望者の間の連絡調整は行いますが、物件の斡旋、交渉、契約等は行いません。物件の見学、売買、賃貸の交渉、契約等は所有者と利用希望者の当事者間で行っていただきます。津南町空き家バンクのお問い合わせは、津南町役場地域振興課グリーンツーリズム推進室、電話 765-3115、ファックス 765-4625、メール chiikishinko@town.tsun.niigata.jp URL https://iju-tsunan.org 津南町空き家バンクで検索。23ページ、みんなで考える津南未来会議だより。第2回津南未来会議の状況と研修会のお知らせ。現状の問題点について議論。6月18日火曜日、津南町役場大会議室で第2回津南未来会議を開催しました。44名の方から参加いただき、事前に10年後のあるべき姿を見据えたとき、現状の問題点は何かというレポートをそれぞれから提出いただいていましたが、グループワークで5つのテーマに絞り込む話し合いをしました。6つの班からそれぞれ経済力の弱さや住民の危機意識の欠如、少子高齢化、移住対策の遅れなど、さまざまな問題点が指摘されました。各班の発表後、再度グループワークを行い、それら問題点の原因は何かという掘り下げと、深刻度について討議を行い、最も深刻な問題の順位を発表いただきました。そこそこ豊かなため、未来に対する住民の危機意識が薄い。リスクを取る勇気がないため、お金を生み出す仕組みができていない。などの意見が多く聞かれました。次回は、これらをさらに深掘りして、課題解決の方法を探ります。次回開催日は、7月17日水曜日です。津南未来づくり研修会001を開催します。若い力を生かす、若い力を呼び込むための手法や、事例提供や、官民連携を進めていく上での役場のあり方、地域の中間支援機能の確立のやり方、地域のモチベーションを上げる方法について学ぶ講演会を開催します。講師は、釜石市総務企画部オープンシティ推進室長の石井和則さんです。7月30日火曜日に、丸1午後4時と、丸2午後7時の2回ご講演がありますが、ご都合の良い時間帯にご参加ください。参加費は無料です。希望者は地域振興課までご連絡ください。石井さんの上半身の写真が載っています。お問い合わせ、地域振興課 DMO 推進室、電話765-3115。農業の豆知識、農林水産物食品の輸出促進。政府の輸出促進政策の方針は、総理大臣を本部長とする農林水産業、地域の活力創造本部が決定する農林水産業、地域の活力創造プランにて決定されています。農林水産業地域の活力創造プラン抜粋。目標、2019年までに農林水産物、食品の輸出額を1兆円に増大させ、 その実績をもとに、新たに2030年に5兆円の実現を目指す目標を掲げ、具体策を検討。農林水産物・食品の輸出プロジェクト GFP による農林漁業者・食品事業者への輸出診断等の実施や、日本食品海外プロモーションセンター J-FOOD による日本産農林水産物・食品のブランディングのためのオールジャパンでの海外消費者向けプロモーションを実施しています。農林水産物・食品の輸出に関心を持ち、必要に応じ取り組みを検討してみてはどうでしょうか。 JFP と J-FOOD のシンボルマークが載っています。2019年度、 J-FOOD プロモーション参加事業者募集 https://www.jetro.go.jp/jfood/project.html J-FOOD プロジェクトで検索。新潟県でも県産農産物の海外での販路拡大を図るため、新潟米をはじめとする県産農産物の認知度向上や流通事業者等と連携した総合的なプロモーションを展開しています。お問い合わせ、地域振興課農林班、電話 765-3115。
24ページナジョモン通信。夏季企画展、苗場山麓の水辺、川の水生生物たち。会期7月13日土曜日から8月18日日曜日。入場無料。苗場山麓の水辺の生き物について、生息する川やその水質についても紹介します。子どもたちに人気の川の生き物に触れるコーナーもあります。夏季企画展のチラシの写真が載っています。ナジョモン盆踊り×穂村祭り、縁の盆2019、日時8月14日水曜日10時から21時、会場ナジョモン縄文村。昼間は体験、夜は自然の中で炎を囲み歌や音楽を楽しみましょう。盆踊りは津南町伝統のカラス踊りを生歌に合わせて踊ります。屋台や福巻、浴衣や中学生以下の来場者にはプレゼントをご用意しています。皆様のお越しをお待ちしています。昨年の盆踊りの様子の写真が載っています。火炎型土器と土偶のペーパークラフト、日時8月14日水曜日10時から12時、13時から15時。体験料無料。対象小学1年生から大人。定員火炎型土器、土偶、各先着50名。ペーパークラフトを組み立て、スタンプやペンで文様を描き、オリジナルの火炎型土器や土偶を作りましょう。火炎型土器と土偶のペーパークラフトの写真が載っています。夏休みは毎日体験ができます。7月25日木曜日から8月18日日曜日は休館日がなしで毎日体験を行います。日替わりの体験は子どもから大人まで楽しめます。夏休みはナジョモンでいろいろな体験に挑戦しませんか。夏休みの体験日程はお配りしたナジョモンがむしゃら塾チラシまたはホームページ http://www.najomon.com でご確認ください。津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災・道路・熊の目撃情報等をメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへ空メールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス、info-tsunan@mail-mag.net。 登録用メールアドレス、reg-tsunan@mail-mag.net。 tsunan@tsunan.mail-mag.net。 QR コードは載っています。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。大平あかり、割野。まさやさん、みなこさん。桑原大理、大割野。ひろむさん、みかさん。滝沢あんな、あきなり、よしひこさん、ともみさん。関りつき、いおり、じんばした。かずまささん、あさこさん。福原ゆら、とまる。翔太郎さん、ゆずさん。お悔やみ申し上げます。死亡。酒井昭夫さん、85歳、下火曜。風巻朝一さん、86歳、大割の。柳原由紀さん、89歳、八千。中島勇さん、86歳、大井平。江村鶴松さん、86歳、泊まる。藤野木武さん、67歳、大若沢。内山作さん、102歳、岡。中村英子さん、93歳、宮野原。桑原義雄さん、62歳、秋成。内山信さん、95歳、大船団地。桑原花江さん、96歳、団野団地。江村一太郎さん、84歳、牧下。藤野木明さん、78歳、大割野。方法編集室。暑くなってきて熱中症に気をつけないといけない季節になりました。去年までは事務室でパソコンとにらめっこをしている仕事だったので、今年は外に出る体力をつけなくてはと感じています。6月末に写真撮影を兼ねて苗場登山に行く予定で、新しく登山靴を買ったのですが、残念ながら当日は天候に恵まれず中止となってしまいました。いずれ近いうちにリベンジしたいと思っています。村山拓也。津南町の人口。7月1日現在、括弧内は前月比。人口9520、括弧マイナス13。男4596、括弧マイナス9。女4924、括弧マイナス4。世帯数3513、括弧プラス1。転入12、転出17、出生6。死亡14、婚姻0。広報津南、ナンバー696、令和元年7月23日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292。 新潟県中魚沼郡津南町大和田下船渡母585、電話 025-765-3111、 代表。ファックス025-765-4625。 ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。編集、総務課総務班。以上で、広報津南、2019年7月20日号を終わります。